耳で見るラジオ、まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。こんにちは皆さん。今日は私の同期の夢の種のパーソナリティの仲間の長谷川真美さんをお招きしました。こんにちは。
こんにちは。
ようこそ。
はい。
ルルルル。
ルルル。
でもね、マミさんってもう3年、4年目にもなっても、はい、私の番組に出られたことないですよね。
そうですね。
お茶も飲んだし、酒も飲んだし、一緒に車にも乗ったし、うん、お風呂に一緒には入っとらんな。
まだ入っとらん。
のに、うん、ラジオには出てないよな、
うん、
やっとようこそ。
ありがとう。
新しい番組を私は作るにあたって、ね、皆さん本当に今日この新しい番組の放送は、さっき言ったように、現場を飛び出してって言っとんのに、先月から今月にわたってトークばっかりして、何嘘言うなって思って出ると思うけど、というのがですね、最初の月は私の心意気や私を応援してくださる応援隊長さんがどんな気持ちで私を応援してくださってるかっていうのを言うのと、今日はなんと、
はい、
マミさんはこの番組を作るにあたってもう抜く、え、なんて言うんですか、外すことのできない人。何、日本語。
そんなことないですよ。
いいえ、もうそういう人なので、福祉の現場を飛び出す前に、はい、この人の話を聞かんといけんじゃろうみたいな私の気持ちで、1ヶ月間、
はい、
彼女に喋らします。
喋れるかしら。
聞いてください。
はい、よろしくお願いします。はい、
なんかね、もうこの人の話を聞いて私は現場に出ようと思ったんですから、よろしく。
はい、お願いします。
はい、というのがですね、ずっと昔のことですが、夢の種の放送局の、なんていうんですか、もう一つのお部屋、
はい、
みんなが集うお部屋でマミさん の子育てを、
はい、
ビデオと一緒に見て、トークっていうかスピーチというか講演というかのを聞いた時に、
はい、
私はもう衝撃を受けて、
はい、
はい、で衝撃を受けて
倒れちゃった、
はい、泣いたり笑ったりそしてまた笑ったっていう、うん、そういう思い出があって、
はい、
でそれを今日は、うん、皆さんに聞いてもらいたいと思ったんです。ではどうぞ。で、
はい、
でですね、
はい、
まあ段取りといたしましては、まあ産んだ話からですよね。子供の育児なんで、で
ですよね。はい、産んだ話ですけども、まゆさん、ちょっと、
はい、
ちょっと一息入れた方がいいことないですか？
そうなん？はい、うん、じゃあ入れます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。変なとこにこんなのが入りましたが、マミさんどうぞ続き。
はい、続きって、
生まれた時からの話が順序としていいかなって。
あ、はい、もう喋っちゃっていいんですか。
いいです。変なな、私ごめん
なんかね、私自分の番組だったら、こう自分の流れっていうのがあるんだけど、人の番組ちょっとドキドキしちゃってどこで喋っていいのか、
特に私、ごめん、
喋りすぎちゃいけない人がね、いろいろ考えちゃうんですけど、そうですね、息子のことは、ここの夢の種に、ね、遊びに来てくれた方も、ちらっと見られた方もいらっしゃると思うし、まあ、Facebook なんかでもね、息子のことも出させていただいてるんですが、息子が生まれる前、
はい、
生まれる前は、皆さんねそうだと思うんですけども、やっぱりすごくこう期待しますよね、いい子が生まれてほしいわって。で、元気でね、男の子が生まれたらいいななんて思ってた、本当男の子だったんですけども、まあ、生まれる前、実は私生まれる前からちょっと厳しかったかな、マタニティスイミングを週2日、それから胎教というものをしてまして、胎教ブームだったのあの頃、で、いい音楽を聴かせましょうとか、お腹の赤ちゃんに絵本を読んであげましょうとか、まあ、そういうの今でもね、そういうことを、もちろんね、してると思うんですけども、まあ、そういうことをしながら、まあ、初めての、ね、子供なのですごくこう夢いっぱい、
わかります、
楽しみにして、私の中から出てきた時に、まあびっくり、まあびっくり、ちょっといろいろね、ダメージというか、病気を持ったまんま生まれてきたので、生まれて、そのまま、救急車で、子供病院に搬送されましたね。それから、見たこともない、初めて見たような、その NICU っていう、まあ、息子の場合は翌日すぐに頭の手術をしたんですけども、NICU っていう、もうそういう重症の赤ちゃんばっかりが入っている、まあ、いわゆる大人で言ったら、まあ、ICU なんですけど、そこに1ヶ月半ぐらいいたかな。いました。
ということは抱っことかそんな一切できないでしょ、抱っこできる、
抱っこはできない、だからずっとお乳を絞って、それを届けることはできるんだけど、外からしか最初は見せてもらえなくて、で、何回かなんか特別な日みたいなのがあって、その時には、その自分の赤ちゃんのそばに、もうだからマスクして、こう、どう言ったらいいの、もう
服着て、服白い、
白衣みたいなの着せられて、その、ね、感染しちゃいけないから赤ちゃんが、だからもう厳重な状態で行って、見るだけ、抱っこはできなかったね。だから抱っこさせてもらえたのがだから1ヶ月半ちょっと前ぐらいかな、初めて。でそれからこうちょっとお風呂に入れる練習とか、そういうお乳を飲ませるミルク、もうだからもう、ね、すぐにやっぱり、吸わせないと、お乳って止まっちゃうんですよね、これ不思議なもんで、
だからいらんってな、
そうそう、いらんね、いらんっていうかね、でだからもうミルクの普通のね、ミルク瓶であげる形、その飲ませ方とかゲップの出し方とかっていうのを、教えてもらって、なんかやっとそこで、あ、ママになったんだって。あれ不思議なもんでね、やっぱり抱っこしてないと、なんか違うのよね、抱っこして初めて、あ、ママになったんだって思ったわ。
で私なんかすぐ抱っこしたから、別にそんなわからん。
あ、そうそう、だから、ね、 次に生まれた子の時はもうすぐに、うん、あの抱っこできたから、うん、あれだったけどやっぱり息子の時は違いましたね。
それで、うん、その息子さんが障害を持ってるっていうのが分かったのはいつ？
障害というよりも、うん、最初にお医者さんに言われたのは、うん、まあ言ってみたらその息子の脳のダメージがあるので、うん、もうこのお子さんは、目は見えないでしょうね、
はい、
で、まあ、座ったり立ったりっていう感じで、で、まあ、数年生きれたらいいねみたいな感じ。それをね、ぼやっとしか言ってくれないのよ。はっきりは言わない、はっきりは言わないんだけど、うん、なんか、うん、とにかくお母さんしっかり抱っこしてあげてくださいねみたいな感じだったんです。だけど実はね、その時あんまり耳に入ってないのね、私。後から思ったのは耳に入ってないから、うん、本当にだってそんな子、普通の検診に連れて行かないでしょ。連れて行ったりするのよ、その後、
うん
うん、であまりのその時に初めて、うん、一般の赤ちゃんと自分の赤ちゃん、うん、息子が、うん、あまりにも成長が違うんだっていうことに本当に気づいて愕然とする。
あ、そう、
はい、
それからそれで、あの頭の手術をするって言われたが、うん、はい、それは、うん、あのいつ、
だから生まれた翌日に1回目して、
生まれて赤ちゃんよ、ほんまに、
はい、
あの こんなんよ、
うん、こんなんよ、こんなんで翌日すぐにしました。
できるん？
してくれました。
いやそんな、
まあ、あのたまたまその時に、出会ったドクターが、うん、もう本当に運がよくって、うん、日本で3本の指に入るような、
3本の指、5本じゃのって、
うん、5本じゃのって3本、
3本じゃ、
もう素晴らしい
医師だった
先生と、あ、それ後から分かったんですけど、うん、先生との出会いだったので、もう躊躇なくすぐにその先生を手術してくださって、そのおかげで、うん、でその時にして、で、その後はもうちょっと大きくなってからね、1歳のお誕生日迎える前にして、うん、また3歳頃にしてっていう風に、うんうんうん、まあ、するんですけども、うん、まあ、そうやってしていく中で、まあ、お家に帰ると、うん、まあね、やっぱりほら息子、赤ちゃんがいるって、ね、お家の生活が、うん、変わるじゃないですか、ね、夫婦2人だけじゃなくて、うん、子供が、うん、ところが、うん、あんまり泣かないし、
うん、
このどう言ったらいいのかな、普通こう赤ちゃんがこうニコニコしたりとかいろいろあるじゃんね、
うんうんうん、
ないんですよ、
うん
うん、こうどっちかでじっとしている、
うん
うん、あまり動かない、
うん、
どうしたのかしらみたいな、
うん
うん、で、まあ、社宅だったんで、うん、周りにたくさん同じぐらいの時に生まれたお子さんがいるんだけど、うん、皆さんどんどん成長していって、うん、いろんな、ね、表情を見せたりとかしていく中で、うんうんうん、どうしてうちの子こんなに違うのかなって、うん、っていうところから、
それまでずっとまあ、手術はしたけど、うん、生まれた時に、うん、とかその後にまた手術したりとかあったけど、うん、別に見たその感じは普通に男子だったんじゃ、
うんうん、っていうかね、うん、やっぱり一人目だから
分からんかった、分
かんないのよ、赤ちゃんってこんなものかなみたいな
って、うん、だけどそれで
そうそうそう、
よその子を見で初めて気がついた、
そうそう、う
ん、
そう、
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうなんです。で、まあやはりそういうことになるとやっぱり気持ち的にどうしてもね、うん、あれだから、まあ、どちらかといえば毎日泣いてましたね。
うん、
泣いてましたね、笑って言っちゃダメ、
うん、 今のマミリンからは全然あマミリンっていうのは、うん、ラジオ名でついマミリンと言ってしまいましたけど、マミリンからは全然想像ができない、
うん、だから、うん、やっぱりこう見た目違うんでしょうね、うん、きっと自分ではそう思ってなかったけど、うん、だから、周りの視線がやっぱり辛くって、
はい、
公園のブランコに乗せるのも、うん、もう真っ暗になって誰もいない公園でしか乗せんかった。
ああそう、うん、今せいぜい堂々と
今せいぜい、ね、堂々としてますけどね、
うん、しすぎっていうぐらい
しすぎごめんなさい
っていうぐらいなのに、うん、そんなに人目を忍んどったん
じゃ忍んでましたね。で社宅だから、壁が薄いので、うん、泣き声が隣に聞こえたら、うん、やっぱり嫌だったんで、
うんうん、
押し入れを開けて、うん、布団をめくってで、
はい、
一応布団がびしょになったらいけんからバスそこすごい冷静なんよ、
うん、
バスタオルを引いて、うん、そこに布団の中に顔をうずめて、うん、泣いてた。
うわぁ、まあ、
昔はね、
はあ、うん、そういう潮らしい若い時があったんだな、
うん、だけど、うん、ね、ある日ね、ふっと本当にふっと思って、
うんうん、
ちょっとあかんやんって、
うん、
こんなことしてる場合ちゃうやんってなるんですよ、
うんうん、もう涙が尽きたんじゃない
の、尽きたんかな、
うん
うん、で、ってこの子って本当にもうこのままなんかな、
うん、
っていう疑問から、
うん、
いや本当にね、こうあんまり動かないから、
うん、
ほんまに動かんのかなって、赤ちゃんでもこうみんなねすごい動くでしょ、
うん、
おかしいな、動くんちゃうかなと思って、うん、ある時に、
うん、
これね、あまり大きな声で言っちゃいけないんですけど、
うんうん
うん、ちょっと夏の、
ちっちゃい声で
言ったよ、夏の日差しで、はい、少しアスファルトが暑い時に、
うん、
そっと息子をそこに置いてみました。
恐ろしいことするまま、
そしたら、
うん、
動かなかった息子が、
うん、
暑いから、
はい、
ちょっと手足をちょっとバタつかせる、
はい、
いや動くじゃん、
まあ、なんというあらち療法、うん、何それ、
あら療法で、それから、
うん、
なんていうのかな、リハビリってやっぱり自分での意思でこうして動かしてこそ、
うん、
自分のこの脳と、
うんうんうん、
ね、の神経とつながるんじゃないかと、
う
ん、素人なりに、
はい、思った、
うん、思ったので、あこれはいけるわみたいな感じで、
うわすげえ、まあ、これはいけるわ、
いけるわって感じで、はい、芝生のチクチクとか、
うん、
砂場のザラザラとか、そんなところを選んで、
うん、
息子を
置いた。もうなんていうまま、
いやでもね、そういうことばっかりじゃなくて、うん、もうちょっと優しいこともたの、
どんな、
何ができるかなっていうか、うん、何をしたらこの子喜ぶんだろうって、うん、普通ね、赤ちゃんだったら目が見えるから、うんうん、こうガラガラとかいろんなもん見たりするじゃないですか、うんうん、目がその時も全然見えなかったんで、
うん
うん、とりあえず、あ耳がよく聞こえるわって、
うん、
この小鳥のさえずりとかにも反応してたんで、
う
ん、あこれは音楽だと思って、
うん、
もう音楽を片っ端から、
うん、
もう演歌からロックから、
はい、
童謡だけじゃないのよ、普通赤ちゃんで童謡だけでしょ、
うん、
でも
演歌から
もうやっぱいろんなこの
浪曲はなかった、
浪曲は入れた
入れんかった、
うん、それも入れんかったけど、うんうん、そういういろんなね、
うん、
いろんなジャンルの音楽を聞かせたりとか、うんうん、あとそれこそ絵本を読んで聞かせてやったりとか、
うん、
あとその目がほんまに見えんのでまたこれね、
うん
思って、うん、懐中電灯を
ピッて
照らしてみたらそれは反応したんですよ。あ光は分かるんだと思って、
恐ろしくて聞けなかった分恐ろしいことするない
やいや、 それがいい刺激になったなきっと、
うん、
でそれで、うん、だからいろんな、ね、色セロファンを、
うんうん、
だから普通の
セロファンを、
はい、セロファンをその懐中電灯に貼って、
はい、
こういろんな色を当ててみたら、
うん、
ええんかなとかね、
うん
であと今だったらこのアロマとかねいい香りがあるけど、はい、当時まだそのアロマとかなかったんで、うんうんうん、あのニンニクとか、
うん、線香もうやめてよ
ちょっとあの結構、うん、あのハードな香りをこう、うん、あの嗅がせそしたらまあやっぱ嫌がりますわ、
うんそうなの、う
んはい、それ喜ばんかったわそれは、はいはい、喜ばんけど嫌がるっていうことはあ分かってるって、うん、それでなんか刺激を与えたら、うん、なんかなとにかくなんかいろんな刺激を与えたらいいわって言いながら、うん、その、ね、こう手足もなんか私なりにこうマッサージしてみたり、うん、いろんなことをしながら過ごしてるうちに、うんまあ、そのほとんど動かんかった息子が、うん伝え歩き、うん、伝え歩きができるようになり
伝え歩きができる
あ、まあ、その前にハイハイもしますけどね
あそれはいはい、うんまあ、急には立たんのだな
そのハイハイもだから普通の子がするようなハイハイではやっぱりないんですよ、
うんうんうん、
こうしっかり四つ倍はできない、うん、やっぱり、左側がちょっと麻痺があったんで、うん、左足をちょっと引きずってたりとか、うんまあ、ちょっと違うんだけどでもそれなりに、うん、あの伝え歩きとかするようになって、うん、いけるじゃんって
はいまあひどい母ちゃんじゃけどうやったぜ
やったぜって、うんうん、でそうこうしながらまあ実はそういうね障害のある子どもさんって、うん療育するための施設に親子で通ったりするんですけども、うん、そこにずっ と,、1歳前から通ってたんですが、うんまあ、そこも卒業して、うん当時は東京の方だったので、うんうん、東京では幼稚園に入れてました、
はい
はい、幼稚園に、入れてもらって、まあ、もちろん、うん、私ずっと付きっきりだったんですけど
その時は どのぐらいな障害だったんですか、
ね、幼稚園行ってた時はその、うん、通うのはもうバギーで連れていかないと、うん、そんな長い距離は歩けない、うんはい、でも幼稚園の中お部屋の中をちょっと歩くぐらいはできてたんで、うん、お部屋の中は歩いたりハイハイしたりしながら、うんうん、他のお子さんはもう3歳、ね、もう3歳になってるんで、うん、皆さんも普通に歩いたり走ったりしてるけども、うん、まあうちの息子はまだそこまで行かないけども、うん、でもそれなりに、うん彼なりの移動手段で移動しながら、うんうんうん、まあおしゃべりはおかげさまで、うん、私の息子でしょうかよくしゃべるんです
遺伝したんだ
遺伝したのかしら、
はい
うん、おしゃべりはよくね、うん、あれするので、はい、まあおしゃべりで他のお子さんとこう、うんうんうん、コミュニケーションを取ってっていう形で、うんうん、
よかったね、
うんうん、してましたね、うん、ところが、
うん
そこからまあ転勤族なのでね、うん、転勤でこちら岡山の方に来た時には、うんうん、全て断られてしまうんですね
ごめんなさい岡山の代表して謝ります
時代的に今と違うので、うん、やっぱり受け入れが、うん、そういう体制も整ってないし、うん、福祉もそんなにまだ進んでなかったんで、うん全て全て断られるんですが、うん、ある保育園の園長さんが、
うん
うん、お母さん頑張るって言うから、うん頑張らないけんのって
何何何頑
張らないけんのって思いながら、うんうん、できる限り頑張りますって分かったってじゃあ一緒に、うん、私も一緒に頑張るわって言ってその時ね何を頑張るか分かんなかったんですよ、うんうん、その、うんま、保育園に通うことを頑張るんかなぐらいに思ってたら、うんうん、違ったの、はい、あまり大きな声で言えないんだけど、うん、要するに岡山市の福祉の方の方とのお話がありまして、
うんうん
はい、そこで頑張らなきゃいけなかったんです、う
ん、はあでもお口の方で頑張るんでしょそれ、うん、大丈夫なんじゃなかったでしょうかお母様
いやそこはねところがまだ私若かったから、
はい、
もうはっきりお宅のお子さんは無理ですよって言われたら
はーってなったの、
うん、はーってなってそうなんですかなってたら、うんまあ、しばらく上品だったその園長先生が、
はい、
あなたねってその岡山市の方にあなたねって、うん、この子を見るのはあなたじゃない私ですって言って、うん、で責任は全部持ちますって言って、
うん、
その岡山市が反対するのを、うん、もう見事その園長先生がキチョンキチョンにやってくれて
何を頑張ったんですか、まみちゃんは。
あ、だから私はもうその、あの、私も頑張って、もう首を縦に
縦にいっぱい振ったんですね。
です、
はい。
はい、まあ、そういう形で、一般の保育園に入れていただき、うん、でも次やっぱり小学校に上がるときはまた小学校上がるときで、もう地元の学校はもうもちろん断られてっていう形で、その学校とかね、普通当たり前なところに行くことがなかなか
できなかった、
できなかった、大変だった時代です。
頑張ったんじゃ
頑張る。まあでもね、その後、まあ、いろんなことがあって、うん、まあ、その目の障害のある方たちの、まあ、特殊学級とかな、そういうところにのある学校にも行ったんですけども、やっぱりその、学校というところは、こうどう言ったらいいかな、やらなければいけない、今はこれをで、次はこれよっていう感じ、決まってるじゃないですか、そのテンポについていくのが大変な息子は、その後不登校という、またこれ、次の世界が始まるんですけどもね、そういう、不登校になりながら、まあ、据えてくるんだけど、まあ、私はせっかくこの世に生まれてきて、で、まあ、その病院もリハビリも、その学校生活もなんか辛いことばっかりっていうのは、それは違うんじゃないかなと思って、生まれてきて生まれてきてよかったって思うような、ね、人生を送ってもらいたい、という思いから、あちこちに走り回り、彼のために奮闘します、
そうか、
この続きはそういうことなんですよ。
来週にパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンですね。
パンパンパンパンなんですか。
はい、そうか、泣いて泣いて本当に泣いて、もうこれ以上涙が出ないわっていう時に、よしって本当の心の底の奥の底からマミさんが、本当のもう一人のマミさんがムクッと現れたんじゃね。
そうですね、
ねえ、すごい。
いや、すごくないですよ。みんな、みんなだから親はね、やっぱり子供を愛してるから、子供に幸せになってほしいので、一生懸命なるじゃないですか、だからやっぱりあの幸せになるための世界を広げてやりたいという思いで、どんどん私は走り回ります。
です。次回へ。
夢の種放送局。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こういう話を聞いて、私はこういう番組を持とうと思った、原動力をくれたり、もうお尻をピシッと叩いてくれたりするのがマミさんです。
そうなんですね。
はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
来週もよろしくね。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社清和産業さんの提供です。パーソナリティはまゆこと花房まゆです。じゃあ皆さん、バイバーイ。